本日の説教の題は、私を止めるな、私を止めるなという題にいたしました。この私を止めるなという言葉は、天の神様が預言者モーセに語った言葉であります。私を止めるな、つまり、私が今から行おうとしていることを止めようとするなという意味であります。皆様は最近この言葉を誰かに向かって語ったことがおありでしょうか。それをやめなさいっていうんじゃなくて、私がやろうとしていることを引き止めるなというわけであります。だいたいこういう私を止めるなっていう言葉を言い放つと、ろくでもないことがその後、起こりそうな、まあ、そういうセリフであります。でも考えてみますと変な言葉ではないでしょうか。例えばバイクに乗って暴走するお兄ちゃんたちは、心配するお母さんに出かける前にですね、前もって、母さん俺止めるなよと前もって言うでしょうか。そんなことをわざわざ言わずに、構わずにエンジンを吹かして出て行ってしまうのであります。わざわざ止めるなとは言わないと思うんです。根性を扱うこの変なセリフ、私を止めるな。これは神様がモーセに言った言葉であります。その言葉が登場するのが、先ほど司会者の方が丁寧に読んでいただきました、出エジプト記32章の一節からであります。新旧約聖書147ページ、口語訳聖書121ページ、出エジプト記32章の一節からです。まずお開きになってください。少しだけ起こっている事件を説明してからお読みいたします。で、この事件はイスラエルの民を率いて出エジプトを成し遂げた有名なモーセが、その後シナイ山に登って神様から有名な10回の板を授かります。で、その後にこの事件が起こります。イスラエルの民はモーセが山に登ったっきりですね、一向に降りてこないのを苛立って、彼らはあることをしました。それは金の拳を像を作って、それを神様だと言ってですね、礼拝して踊り戯れるお祭りをやったわけであります。これは禁じられていることでありました。そこで神様はモーセに語った言葉がこの7節から10節です。それではお読みいたします。32章の7節、主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導き上った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれて若い子牛の彫像を作り、それにひれ伏し生贄を捧げ、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでる。主はさらにモーセに言われた。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今は私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くす。偶像を作ることも、それを拝むことも、十戒によって禁じられています。なぜかっていうと、それは神様でないからであります。ところがなんと、イスラエルの神の民はこともあろうに、なんと十戒が授けられたほんのその直後に、金の子牛を作って、これが神だって言って礼拝し始めたわけです。そこで神様は、とてもお怒りになって、もうイスラエルの人たちを滅ぼして、そしてもう路線変更、別な民を起こすと とおっしゃったわけです。ここまでよろしいでしょうか。この後妙な展開になっていきます。頭に来たもうこの民を滅ぼしと言われた神様を、モーセがそんなに怒っている神様をなだめるという展開になっていくわけです。11節から読みますと、こんなことが書いてあります。モーセが言います。なぜあなたは怒りに燃え上がってるんですか？どうかその激しい怒りをやめて、そして災いを下そうとすることを思い直してください。昔の約束どうしたんですか？と、モーセは神様をなだめるのであります。とても面白い、非常に興味あるところであります。もう一回申し上げます。神様がモーセをなだめるんではなくて、神様がモーセになだめられて説教されているんです。こうです。神様どうしてそんなに怒ってらっしゃるんですか？お気持ちはわかります。このままでも絶滅させたら、今までの ご苦労や努力はどうなさるんですか？お怒りをどうぞ収めてください。もっと冷静になってください。思い直してください。モーセが神様をなだめておられる。なだめている。神様はモーセにもっと冷静になってください。落ち着いてとなだめられているわけであります。皆様はこれをですね、どう思われるでしょうか。結論から言えば、私はこう思います。これは神様の作戦だった。絶妙なる神様の作戦だと思います。神様は正義のお方ですから、罪を犯した者を罰しないわけにはいかないんです。子牛の像を拝んでいる罪人、そのまま許したんじゃ、正義の神様の示しがつきません。許すためには何か理由が必要。そこで神様は実に面白いことをここでなさっておられるわけです。神様はここで芝居をなさったと思います。つまり、不利をなさっておられるわけです。もう我慢できない。許しておけない。全員滅ぼす。私を止めるな。絶対に止めるな。と言ってます。止めるな。絶対止めるな。昔、昭和の時代に、お芝居や任侠映画のセリフの中で、止めてくれるな、おっかさんっていうセリフがですね、よく画面からですね、流れてきました。止めてくれるな、おっかさん。あれを言ってる男の人は、本当は止めてほしいから、私を止めるな。私は行かなくちゃいけないんだ。と言ってるわけです。絶対に止めるなと言い放って、本当はやめなさいよって袖を引いてもらいたいんです。神様はこの場面で、神様はモーセに止めてほしいから、いや、神様はモーセに止めさせるためにこう言われているのだと私は思います。神様はまるで一見短気で、そして頑固者のように、我慢できない、許しちゃおけない、全員滅ぼす、もう嫌になった。これをモーセは耳にして、モーセの心の中にあることがふっと湧き起こるわけです。それは同胞イスラエルの思いが急に湧き起こってきたわけです。モーセだって彼らの罪にもううんざりして我慢できなくなってたんです。だって、あれだけのことをしてですね、モーセはあれだけのことをされたのに、いつもイスラエルの民は不平と不満。モーセだって、度重なる同胞の反逆にうんざりしてました。彼こそが一番我慢の限界に来ていたんだと思います。モーセこそ一番、腹を立てて我慢限界。ところがこのモーセの心に 不思議なことが湧き起こっていくわけです。それは神様がもう我慢できない、私を止めるなという声を聞いた途端に、モーセは逆に、神様そんなに怒らなくたっていいでしょう、許してあげてくださいよ、もう少しもうちょっと忍耐してくださいと同胞を憐れむ心がふって起こっていったんです。神様は本当に舞台裏で毎日不思議なことをですねなさっておられるんだと思います。万軍の主と呼ばれる創造なる偉大なる神様はここでまるで普通の人間のように振る舞っておられます。せっかちで激しく怒り、愚かな人間のように振る舞っています。読む人は誤解するぐらい神様はですね振る舞っておられるわけです。モーセから、神様はそんなことをしたらエジプト人に笑われちゃいますよと言われてるんです、ね、まるで愚かな王様や聞き分けのない子供が諭されなだめられるように、モーセから神様はなだめられています。私はこれを読んでいるうちに、こんな会話ができるモーセを羨ましく思います。もうこの会話は神様と友達のような会話であります。神様はこのような話し合いを実はあなたとしたいと思ってらっしゃるんです。もうこの友達と話すような会話、こんなことさえ話し合える交わりをしたいと天の神様はあなたに望んでおられるんです。全宇宙をその御手でご支配なさっておられるお方はあなたと議論してあなたと言い合いたいと思ってらっしゃるわけです。これをしようと思ってるんだけどどう？いやそれは神様ないでしょう、それ今やばいですよ、そんな会話を神様としたことが終わりでしょうか。皆さん、私たち、神様は私たちと、被造物である私たちと同等のお方では決してありません。被造物である私たちが創造主に向かって、なぜ私を作ったんですか、なぜ私をこんなふうにしたんですかとは言えないんです、立場上。でもそれでも被造物である神様はこんな砂粒ほどの私たちとどうして、なぜそういう会話をしたいと思ってらっしゃる。これは本当に驚くべきことであります。もう一回申し上げます。決して神様は私たちに従ってきなさい、黙りなさい、黙って従えばいいんだ、文句と不平は飲み込みなさい、何の分際で私にそういう不平や不満を議論を仕掛けてくるのだなどと神様はおっしゃらないことなん、お方なのであります。ページを 2ページめくると33章の11節、有名な言葉があります。33章11節、使徒がその友と語るように主はモーセと顔を合わせて語られたとあります。モーセは神様と友達だったって言うんです。神様もモーセと語るとき友達みたいに語ったって言います。私はこのモーセと神様の友達関係をとっても羨ましく思うわけであります。モーセは神様がかつて約束してくださった言葉を盾にとって話しています。32節、神様そんなに早まったことをしていいんですか、あなたはかつてアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたでしょう、あの約束どうなったんですか、守るって言った、忘れたんですか、 そんな言葉を言ってるわけです。モーセは神様の約束してくださったことを盾として神様に訴え続けたんです。すると14節に、神様は災いを下すことを思い直されたとあるわけです。私たちもそうしていいんだと思うんです。してもいいというのは、神様の約束を盾にとって願って訴える。私たちにとって大事な聖句、使徒行伝の16章の31節に、主イエスキリストを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われる。主イエスを信じたらあなたもあなたの家族も救われる。私たちにとって、愛する者がいる私たちにとって本当に大事な聖句。こういう神様ご自身がおっしゃった言葉を私たちが盾にとって祈ることは間違いでしょうか。モーセはこうやって罪を犯して滅ぶべき人々と裁きを下そうとしてらっしゃる神様の間に立ちます。そして哀れなイスラエルの罪が許されるように神様に祈るわけです。私たちのことを考えてみましょう。皆さんも朝に夕にどなたかのために祈り続けておられると思います。ご家族のために、子供さんのために、友人のために、その人が倒れて起き上がれなくなっているから、そしてその人が自分で神様の方に一向に近づこうとしないから、そしてその人が自分で神様に祈り願おうとしないから、代わりに、その人の代わりに皆さんが祈っているわけです。それは非常に尊いことです。それを聖書は鳥なしの祈りと呼んでいます。今日のモーセも、罪深いイスラエルが許されて回復して変化が起こるように祈ってるわけです。しかし皆さん分かってらっしゃる、鳥なしの祈りは気苦労が多くて疲れる。祈っても祈っても何にも起こらない。どこまで祈り続ければあの人の心が変わるか。もしかして私が望んで祈っている方向と神様の計画は全く反対のことを計画なさっておられるのかって心配するぐらいですね、悩むわけになります。そこでこの鳥なしの祈りについて非常に面白い聖句があります。新約聖書コロサイ 1-24、 コロサイ 1-24、 新旧共同訳聖書369ページ、口語訳聖書315ページ、コロサイ 1-24、 新共同訳聖書369、口語訳聖書は315ページ、2回読みます。面白い聖句です。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみのかけたところを身をもって満たしています。もう1回読みます。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの体のかけた、キリストの苦しみのかけたところを身をもって満たしています。えっと思うフレーズが2つあります。1つはパウロはあなた方のために苦しむことを喜びとし、苦しむことを喜び、どうひっくり返したってですね、病気の痛み、苦しみは苦しみで、苦しみが喜びになるはずがない。 でもパウロはこう言ってんです。人のために、愛する人のために苦しむということは実は喜びなんだって言ってんです。あの人にこうなってもらいたい、あの人を、守ってあげたい、助けてあげたい。皆さんもそういう身近な、そういう身近な人が身近にいらっしゃると思います。そういう人の心配や、気がかり、そしてその人たちを励ますこと、指導することということは本当に大変なことであります。まして神様にその人を導く、これは大変な働きであります。皆さんよく分かってらっしゃる。伝えても伝えても、誘っても誘っても答えてくれない。どうしたら受け入れてくれるんだろうか。忍耐、諦めと諦めきれないのの間に何度も揺れるわけです。その苦しみこそがあなた方のための苦しみとパウロは言ってるわけです。とにかく人を救い、働きには苦しみが伴う。しかしパウロはこの苦しみを喜びとする。この苦労、愛する人のために滅びから何とか救って導こうとする、その苦労、忍耐は喜びだって言うんです。皆さんよろしいでしょうか。苦しみやその忍耐が続けても何にも起こらなかったら苦しみは苦しみですよ、やっぱり。しかし忍耐は必ず喜びで終わる。必ず喜びは喜びに終わる。だから苦しみを彼は喜びとするって言ってるんです。これを信じたいと思います。もう一つ気になる言葉、キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしている。これもちょっと難しい言葉ですけども、キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしている。変な言い方です。キリストの苦しみの欠けたところってあるでしょうか。つまり十戒の技に足りないことや不足していることがあるでしょうか。ないんです。完璧なんです。あの十字架を私たちがそのまま信じればそれで救われるんです。不足なんかないんです。足りないところなんかない。なのにパウロはキリストの苦しみの欠けたところを私は身をもって満たす。何なんでしょうか。なぜそう言ったんでしょうか。もう一回言いますよ。神様は神様の救いの技を全部ご自分で完璧になされることのお出来のなるお方であります。ところが神様はここであえてあえてそのお出来になることにもかかわらず、そのすべてを自分でなそうとしないで、先に信じた人たちに、つまり皆さん、私たち、さっきまで罪にまみれて真っ黒だった私たち、先に信じた人たちに手伝わせようとしたっていうんです。パウロはこのことを本当に驚いたんです。なぜ神様が弱い私たちも時々ですね、震えてる私たちに委ねられたのか。二つ。一つは、この働きに参加させることによって、神様の忍耐を私たちが知るんです。神様がどれだけ私に対して今まで忍耐されたか。皆さんがですね、皆さんが神様だったら、ちょっとややこしいこと言いますよ。皆さんが神様だったら、皆さんをどうします？ちょっとわかんなくなった。皆さんが神様の立場だったら、川原っていう人間をどう扱います？私が神様だったら、私等にね、 ですよ。ペッて分かんないけども諦めますよ。だけど神様は忍耐し続ける。その忍耐を私たちが人を伝道していくことによって分かっていく。もう一つは神様のお心と私たちが一つになっていくんです。神様の働きをすると神様の心が分かっていくんですよ。一つになっていくんですよ。あのモーセのように。聖書の人物の中にたくさんの人が書かれています。そのたくさんの人物の中で神様から完璧だって言われた人がいるんです。完全だ。あなたは誰ですか？3回言われたんです。その人はこんな人いない。神様から完璧だって言われた。それはヨブ。ヨブ。でもどこが完璧かはっきり書いてないんです。ね。ヨブ記一章のところに完璧だって3回書いてあるけど、どこが完璧か書いていない。だけどヨブはいつもいつも行っていた一つの習慣があったんです。その習慣はこうなんです。娘と息子と食事会をした後に、彼はもしかすると知らないところで、私の知らないところで息子や息子はね、悪いことしてんじゃないか、神様どうか息子や息子家族が悪いことしてたらどうか許してやってくださいって祈ってた。祈ってた。その後に神様は彼は完璧だったって言ってらっしゃる。私たちの信仰のゴール地点があるならば、私たちの信仰の姿に最後の姿があるならば、それは愛する人のために取りなして、どうか彼らを許してやってくださいって祈る姿が信仰のゴールの姿じゃないでしょうか。モーセは最後にですね、こんなことを祈ってるんですよ。出エジプト記32章の31節からであります。友達のように神様に話していたモーセはどんどんイスラエルの人たちのへの思いがアップしていって、驚くべきことを32章の31節32節も言います。こうです。今もし天の神様が彼らの罪を許してくださるのであれば、その後点点点点って書いてあるんです。もし許してくださるのであれば、聖書では珍しい点点点点、そしてその驚くべき言葉を言った。もしそれが叶わなければ、この私をあなたの書、命の書から私の名前を消し去っても構いませんと言ったんです。つまりあの人たちを許してくだされば、救ってくだされば、私天国に入らなくたっていいって言ったんですよ。自分たちのためにここまで祈ったくれたモーセを、ここまで取りなしておられるモーセを人々は見て、やっと悔い改めたんです。滅ぼすぞって脅かされて悔い改めたんじゃない。この自分の命を失ってももういいですって言ったモーセの祈りを見て、彼は悔い改めた。彼らは悔い改めた。実はこのモーセの祈り、取りなしの祈りは、私たち皆さん一人一人の救いを天で祈っておられるイエス様の祈りであります。イエス様はあの十字架でモーセの祈りを モーセの祈りを出来事にしてくださったんです。命を本当に落とされて、私は死んでもいい、でもこの人たちを救ってください、そう祈られたのであります。私たちにはそこまでしてくださる、私たちの取りなしてくださるイエス様がいらっしゃいます。ですからイエス様のその取りなしの働きを我が喜びとして神様に仕え、愛する人々のために仕えていきたいと思うのであります。